私たちの父である神と、私たちの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。本日は新年礼拝、新しい年、2022年が明けて、初めての礼拝式です。この時もう一度私たちは、私やあなたの救い主イエスと、父なる神にその心を向き直してまいりましょう。そして、イエス・キリストと父なる神に私たちの望みを置き、共に喜びを持って新たな年の歩みを進め始めていきましょう。私、あなたの信じる神は今も生きておられ、いつも救い主イエスを通して神は私たちの罪を許し続けてくださり、あなたの救いを支え、その心を慰め、力づけ、励まし、助けてくださるのです。さらに神は、今年一年も、私たちの教会においても働きを表してくださり、絶えず生ける神は、キリストの御言葉と聖霊の働きを通して、教会においても、ご自身の力強い御業と、限りない御栄を私たちのうちにも、必ず豊かに表してくださるのです。それでは、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ルカ2章15節から21節についてというところをお読みしてまいります。救い主イエスがお生まれになった夜、御使いの知らせを聞いた羊飼いたちは、貝羽桶に寝かせてある血の御子と出会い、その喜びを、救い主がお生まれになった良き知らせを人々に伝えに出かけた。そして、救い主がお生まれになって8日目に、その幼子はイエスと名付けられ、神の戒めに従って、割礼によってその御体に印を刻まれ、神の子であり、選びの民であるという印を受けられた。この割礼について、旧約聖書創世記17章12節ではこう語っています。いつの時代でも、あなたたちの男子はすべて、生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。幼子が名付けられたイエスという名前、これは、神、救う、この2つの言葉が合わさった名前です。今日の御言葉、ルカ2章21節をお読みしてまいります。8日経って、割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは、体内に宿る前に、天使から示された名である。救い主として生まれた幼子の名、イエスは、あらかじめ神が、すでに御使いを通して、マリアとヨセフに語られていた名前です。このイエスと名付けられた神の子によって、父なる神は、選びの民、イスラエルだけでなく、すべての救う御業を、この方の十字架と死からのよみがえりを通して成し遂げ、あなたのうちにも救いの道を開いてくださったのです。それでは、神の御使いがヨセフに語られた御言葉、また1章21節をお読みしてまいります。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。自分の民とは、選びの民イスラエルだけでなく、イエスを救い主だと信じ、受け入れるすべての人たちを指して語られている言葉です。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと。それは、今日の福音書、ルカ2章、特に21節で語られていたように、神が御使いを通してイエスと名付けられた血の御子、神の緑子について、神が幼子に与えられたイエスという名前のうちにも、神ご自身の御心と願いが表されているということであります。名前について改めて考えてみますと、私たちもそれぞれ、その親、父や母から名付けられた あなたの名前を受け、その名を名乗っているわけであります。そして、私やあなたの名前のうちには、親から託された望み、父と母の夢、このような子に育ってほしいとの願いなどが、その名のうちに込められているわけであります。これと同じように、父なる神も、ご自身の御心をもって、神の御鳥子をイエスと名付け、その名の通りに生きるよう、神の深き願いを込めてその名を与えてくださった。では、どのような神の御心があったのでしょうか。先ほども少しお伝えしましたけれども、イエスという名は、二つの言葉、すなわち、神、救うという言葉が合わさったものであります。この時の父なる神の御心願いとは、イエスと名付けられた神の子を通して人々を救うという大きな御心があったわけであります。神はこの救いを成し遂げられるため、神の子イエスをその名にふさわしく十字架にかけられ、神は救い主イエスを、神、救うという名のイエスを十字架の上で見捨てられ、この方の捧げられた命、十字架の上で受けられた神の裁きを通して、神はあなたに与えられるべき救いの道を開いてくださり、そして神の子イエスの御名を呼び求めたあなたを、神はキリストのゆえに救い、罪を許し、とこしえの命へと今も導いてくださっているのです。それではもう一度、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて丸印、救い主イエスの御名によってというところをお読みしてまいります。使徒書コロサイ書3章17節で、救い主イエスの御名について、使徒パウロは次のように語っています。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。私たちは十字架につけられ、死から蘇られたイエスを救い主として信じることによって、神から救われ、いつも救い主イエスの御名を呼び求めるため、教会に集められているのです。米印のところ、私たちは日々の暮らしの中でも、イエスが神の子であり、イエスが救い主であることを言い表し、このことを喜びとしながら、救い主イエスをあなたに与えてくださり、この方を通して救いへと導いてくださった、私たちの父なる神を褒めたたえ続けるために、私たちは生かされているのです。終わりに、本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい、大切な一つのこと。それは、私たちがすべてのことを、救い主イエスの御名を通して、神から喜びを持って受け取り、またすべてのことを、神の子イエスの御名によって、神に感謝し、お返しをしていくということであります。私たちが、教会の中、キリストの御体に集められているのは、ただ、救い主イエスの御名によって、この御名を通して与えられた神の憐れみによるのです。私たちの神がイエス、すなわち、神は救うという名の救い主を信じる恵みを私やあなたに与えてくださったからであります。私たちの救い主イエス、神は救うと名付けられた神の子イエスが、あなたを救うために十字架につけられた。だからもう、私たちが受けるべき神の怒りも神の裁きも、この十字架の上で死なれたイエスを通して終わったのです。今は恵みの時であり、憐れみの時であり、神はいつも十字架につけられたキリストを通してあなたの罪を許し続け、あなたに恵みを与え続けてくださるのです。この救い主イエスを私たちに与えてくださった父なる神を、これからも 私たちを褒めたたえ続けていきましょう。すでに私たちもイエスの御名を救い主であると信じることを通して神のものとされているのです。すでにあなたも神の許しと救いに結ばれているのであります。だからこそ私たちもすべてのこと、それが私やあなたの喜ばしいものでなかったとしても、あなたのために死んでくださり、死からよみがえられた救い主イエスの御名のゆえに、すべてのことを感謝を持って受け取り続けていきましょう。なぜなら私たちはもう一人ではなく、神の子イエスの御名を通してどんな時でも神の憐れみ、神の力と助けを受けるにふさわしいものとされたからであります。キリストイエスの御名のゆえに、神はいついかなる時もあなたに力を与え、助けを与え、励ましを与えてくださる。どんな時もイエスの御名を私たちを褒めたたえ、この方を通して必ず上からの神の憐れみ、神の力と助けが与えられると望みを持って私たちは生きていきましょう。神はキリストの名のゆえに神のことをされた私たち一人一人に決して無駄なことを与えられることはありません。私たちが日々会うすべてのことを通して私たちの信仰を強めてくださり、私たちの心を開いてくださり、私たちの力ではなく上から与えられる神の助けに私たちがすがることをいつも望んでくださっているのです。また教会の歩みも昨年と続いて先が見えないかもしれない。また交わりもさらに少しずつ寂しいものとなってしまうかもしれません。それでも私たちは神の子イエスの御名を褒めたたえていきたい。私あなたもこの御名を通してすでに救われているんです。神が救い主イエスを通してこれからも私たちの教会のうちに新たな御業を表してくださる。必ず上からの助けが来る。喜びを持って神の御業を待ち続けることができるとの信仰に立っていきましょう。新しい年の歩みにおいても、たとえ目の前にあるものがどんどん少なくなっていったとしても、たとえいろいろな道が閉ざされているように見えたとしても、私たちは恐れてはいけない、おののいてはならないのです。なぜなら私たちにはイエスの御名を通して人の思いをはるかに超えた神の力、助け、御言葉、御業に預かることができるのです。私たちは許され、恵みに預かるにふさわしいものとされているのです。だからこそ私たちは救い主イエスの御名を通してただ前、上を見ながら苦しさの中にも光を与えてくださる神を見上げ、いつどんな時でも助けを与えてくださる、見えざる力強き技を成してくださる神をキリストの御名を通して絶えず褒めたたえ続けてまいりましょう。